とホッケラジオ。この番組はホッケ州神門流舞鶴市本行寺がお送りします。
おはようございます。ホットホッケラジオの時間がやってまいりました。この番組はホッケ州神門流舞鶴本行寺住職私木田恵妙が送るハイボーズトーク番組です。さあ、私が今皆さんに一番お伝えしたいこと、皆さんに一番聞いてほしいこと、それは高祖日蓮大聖人とは一体いかなるお方かということです。6年前に日蓮大聖人の御一代記を漫画絵本にして出版させていただきました。それは日蓮大聖人御降誕800年を記念しての企画でした。どうしてこのような企画をしたかというと、日蓮大聖人のことを一般の人々にまだ正しく知らされていないと思ったからです。今学校では歴史の時間に鎌倉時代の単なる新興宗教の一開祖として知らされておりますが、それではあまりにも軽く悪しく扱われすぎだと思ったからでした。高祖日蓮大聖人御名範主従御振る舞い御所に、日蓮は幼弱の者なれども南明法蓮華経を広むれば釈迦仏の御使いぞかし、教主釈尊の御使いなれば天正大臣小八幡宮も神戸を傾け手を合わせて地に伏したもうべきことなり、かかる日蓮を用いぬるとも悪しく敬わば国滅ぶべし、というわけで一般の人に日蓮大聖人のことをより正しく知っていただくために、日蓮大聖人が書き残されたご遺文をそのまま引用いたしました。700年前の古文であることと私の拙い読みでお聞き取りにくいとは存じますが、どうかご容赦のほどよろしくお願いいたします。さあ、お待たせいたしました。今日は漫画絵本日蓮下巻第15話、越後郷から寺泊の津。文明8年1271年10月10日、日蓮大聖人一行とその警護の武士たちは左州愛好の郷里越後郷を立ちて、悪路険しい道を行き、武蔵の国久米川の宿に着きました。そしてそれから12日を経て越後の国寺泊の津に着きぬ。これより大海を渡って佐渡の国に至らんと欲するに、順風定まらず、その時を知らず、道の間のことは心も及ぶことなく、また筆にも及ばず、寺泊御所。 そしてまた一方鎌倉では弟子の日朗たちが日蓮大聖人辰の口御法難後も松葉八つの草庵に逃げずにとどまっておりました。すると予想通り役人たちがやってまいりました。それ日蓮一党を引っ捕らえよ。処刑の命が下るまで牢屋に入れておけ。さあおとなしく幕につけ。そして長谷の土の牢に日朗たち弟子と信徒と合わせて264人が捕らえられ閉じ込められました。その頃日蓮大聖人はご自身のことより弟子や男親とのことを心配して越より鎌倉の日朗に手紙を送られています。日蓮は明日佐渡の国へまかるなり、今夜の寒気につけても牢のうちのありさま思いやられていたわしくこそそらえ、法華経を四人の読み候は口ばかり言葉ばかりは読めども、心は読まず、心は読めども身に読まず、色心二法ともに遊ばされたるこそ達得そらえ、老婆入れさせたまい、そらばとくとくきたりたまえ、見立て祭り見立て祭らん土朗御所。そして日蓮一党はことごとく捕らえられてしまいました。しかしながらそれでも鎌倉市中での放火辻斬りなどの不祥事は後を絶ちませんでした。日蓮一党は全て捕らえたのにまだ放火が続くとは、不審に思い犯人を捕らえ自供自白させると日蓮を憎む多州信徒の仕業と判明いたしました。そこでしばらくして捕らえられていた日朗たち以外の264人は釈放されることになりました。放火や辻斬りは日蓮一党とは関係なく濡れ衣だったと分かったからでした。そしてその後ありがたいことに辰の口の光物や越知の星降りなどの気づい、そして日朗ら弟子信徒たちのひるむことのない一途な信仰の姿を見て外周帰依する人が多く現れ後を絶ちませんでした。特に奉行所役人宿屋三則もその一人でありました。日蓮大聖人の弟子となり自分の屋敷をお寺といたしました。現在も鎌倉の行事山高速寺として続いております。そして越知では 三郎左衛門直重、本間十郎、本間弁坊、本間馬の城ら一門78人、そして多州僧侶が25人、外州帰依したといいます。そして越後の里中にお題目の声が鳴り響いたといいます。熊田以上長日蓮上人より、その後久米川の宿を立ち、次の新倉の地を目指している途中で、新倉の地頭墨田次郎時光なる者が日蓮大聖人を待ち受けておりました。あいやしばらく、このご一行は日蓮大聖人のご一行とお見受けいたす。いかにも私が日蓮だが、一体何用ですかな。突然お止めして申し訳ござらん。実は先日の辰の口や越智での不思議な出来事で、お上人が唱える南妙法蓮華経の凄さを知りました。そこでぜひともお願いしたいことがございます。それは今私の妻が難産で数日苦しんでおります。このままだと母子ともに死んでしまうと医者が言っております。四方八方手を尽くしましたが、思うようになりません。どうかお上人のお力で妻と子を救ってほしいのです。はい、わかりました。早速そなたの妻や子が助かるように祈って信ぜよう。ただし念仏は捨てて南妙法蓮華経と大きな声で一緒に唱えなければダメですよ。はい、仰せの通りに念仏は捨てます。そして一緒に南妙法蓮華経とお唱えいたします。日蓮大聖人は馬から降り、時光と一緒にお題目を唱えて妻の安産を祈りました。すると 2,3 日して無事玉のような男の子が生まれました。この子は後に9歳で出家し、日蓮大聖人の弟子となり、日蓮と名を改めました。そして時光も弟子となり、名を改め日徳と名乗りました。後に新倉の妙顕寺を建立いたしました。そして12日には児玉郡児玉の地頭児玉六郎右衛門時国の館に宿泊することになりました。そこでも時国が日蓮大聖人の光徳に触れ帰依いたしました。そして日蓮大聖人の弟子となり、後に玉蓮寺を創建しました。その玉蓮寺は今も続いております。13日には上州神楽郡の長谷川長源の家に 宿泊いたしました。長元もまた日蓮大聖人に帰依し弟子となり長元寺を建てました。このようにして行く先々で弟子や信者ができてきました。流罪人というよりはむしろ仏のお使い、お題目の行者日蓮が教化遊行しているという風で、苦しくもなくむしろ楽しくて喜びでいっぱいという感じでした。日蓮大聖人一行は信州を越えてようやく21日の夕方、三島郡寺泊に着きました。そして駅長石川右衛門義弘の家に壊れて宿泊することになりました。風待ちの間、日蓮大聖人は石川義弘を優しくゆっくりと教化されました。すると一族老頭皆外周して熱心なお題目の信者になりました。またある天台宗の住職が日蓮大聖人の説教を聴聞し大法悦を得て外周いたしました。そして大聖人の弟子となってなお日蓮と改めました。そしてお寺も寺泊報福寺と改名されました。そして10月27日ようやく船出ができる天候になりました。日蓮大聖人は今まで付き添って世話をしてくれた人たちにお礼の言葉と別れの言葉を告げ流人船に乗り込みました。あなたたちのご恩はご本仏様にきっとご報告させていただきます。本当にありがとうございました。南無法蓮華経。大聖人様どうぞご無事で。南無法蓮華経。
この番組は法華宗真言流舞鶴市本行寺がお送りしました。